この時間はぶらり街歩きをお送りしていきます。スタジオに鈴木純子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと過ごしやすくなってきたかなという日中の気温ですけどもね。はい、
本当にそうです ね、
ね、はい、こういう時にはこう街歩きに出かけたくなりますが、
ね、はい、どうしましょうというぐらい、はい、
計画
はしてるんですけどね。
いろいろ計画はあるということで、は
い
は
い、いろいろ計画はある。そう、毎日というわけにもいかず。
そうですね。もう許すなら毎日ぶらり行きたいですか。
もうそれでも、はい、でもやっぱりちょっと味わいたいので、あんまり毎日だとどんどんこう積み重ねというかね、忘れてしまうのもいけないので、はい、こう一つ行ったら
しばらくは。なるほど。
また行って、ああそうだったわねと思って、でまた次の計画を立てる。なるほど。そのぐらいがいいかな。
理想的には1週間どれぐらいぶらりしたいですか。
好きなようにぶらりしてもいい、よかったです。どうしましょうね。まあ、そのエリアにもよるんですけど、はい、一応自分の、私の希望としては、もし例えば東京あたりとかとっても集中的に回りたいので、はい、もう2週間ぐらいどっかこうちゃんと住ん で、
住んで、
でもうそこは集中的に
拠点にしてあっちこっち
行くと、はい、もうあちこちも2週間も歩き通し、もう見通し、もういい、もういい
裏の裏まで、路地の裏の裏まで行って、は
いはい、でそうなってから一回こうこちら関西に戻ってきて、
じっくり、はい、振り返って、
あかんここ行ってないわ、
もう一回味わえると、
でそこをまたこうチェックしたりして、でまたもう一回そういう旅ができたらいいなとは思ってるんですけどね。もう
止まらないですね、はい、ぶらり熱は、はいはい、
大阪とか もうできれば何泊かちょっとして、集中的にして、
で、
こう見て、で一応よし、まあ、今回納得したと思って帰ってくると、
あそこ行ってなかった、
ね、あの本屋だけ行ってないとかいうふうになるので、
後から出てきたりすると、
はい、出てきたりするんですよ。
でもう一回行きなくなると、
そう、もう一回行かなければというふうに、何がなければなのかと思うんですけどね。
確かに面白いですね、はい、普段何気なく見てるところも、はい、目線を変えると新たな発見があったりして面白いですもんね、
はい、そうですね、はい、本当そうなんです。
まあ、そんな参考にぜひしていただきたいなということで、今回のぶらり街歩きですけれども、今日はどこをご紹介いただけますか。
はい、今回は最近の中では割と近場なんですけれども、
はい、近場、
美濃加屋野の街歩きに行ってきましたので。
美濃加屋野ですか。
はい、そうですね、はい、
一応
の隣の府といえばそうです
ね。そうですね、はい、私もラジオの人生ほぼここから始まったと言っても過言ではない。
そうなんです。おー、ね、それは
美濃には美濃 FM さんがありますので。
そうなんですね、
そちらでだいぶお世話になりました。
そうなんですか。
経験もさせてもら
いました。それを知っていたらもっとこうそのつもりでできたんですけれども。
懐かしいですね。
あ、そうなんですね。じゃあ茅野の地名は
多分ね知ってたと思うんですけど、もう今も忘れちゃってですね。
そうなんですね。
どのあたりかがわからないですね。
すっかりこう三田の人になっている。
はい、なってしまいましたね。三田もまだよくわからないですけども。
いやいやいや、そんなことは、
美濃懐かしい、みんな元気にしてるんでしょうか。
ねえ、はい、美濃茅野というところに行ってきました。はい、こう茅というちょっと難しいんですが、草冠になんか宣言するとか宣誓の時の千の字ですね。はい、で野は野原の野で茅野と言います。はい。で今回はいつも、まあ、私が参加しています街歩きなんですけども、はい、とある場所に集合をして、
とある場所に集合、
はいはい、いつもとある場所に集合をして、はい、そこで自己紹介をするようなしないような風で、もう
なんとなく集まって、
はい、で解散します、うん、で自由に歩き回って2時間後ぐらいにまた再集合をして、はい、でその後共有をすると、どこへ行っていたか、うん、何をしていても自由ですので、
報告し合うわけですね。
そうですね、はい、みんなで一緒に同じところを歩いて、うん、誰かが案内をするという風のパターンではないんですね。
それぞれ各々好きなところを自由に歩く、
はいはい、自由に歩く、まあ、一応時間が経ったら戻ってきてくださいという仕組みになっています。
うん、そうですね、いいですね、
はい、で今回は5名が参加されました、はい、でこの美濃加屋野なんですけれども、うん、今話題といえば話題で、御堂筋線という大阪の地下鉄があるんですが、はい、すね、その次に北大阪急行というのがつながっています。ありますね。はい、それの、ね、新駅が3月にできたんですね。
そうなんです。まだ行ってないんですけどね。
はい、これの、ね、終点の場所になっていてですね。
千里町の先があるっていうのがなんかね、んまだこう実感してないんですよ。
千里町で終わりではないんですよ。
終わって育ってましたから、
ね、
私も、
ね。そうですよ、はい。私もずっとそのつもりだったんですけど、うん、その先ができて、一駅できて、その最後の、その次にさらに美濃加屋野という駅ができています。もうね、う
ん、
シャキーンとしてね、こんなところができたのでという、もうぜひ
新しいですからね、
はい、ぜひ見てほしいです ね、 いですね、はい、まだ工事中の部分もあります。
あ、そうなんですね、はい、
で三田からですと、はい、三田からあの宝塚へ出まして、はい、まあ、いろいろ行き方はあるんですが、うん、今回私は阪急電車に乗って、はい、石橋半大前まで、
はい、石橋半大前、はい、
でそこからバスに乗りました。阪急バスですね、はいはい、でそれは茨城行きのバスが、はい、あの大体、ね、20分に1本ぐらい出てるんですけども、うんうん、それに乗って、はい、まあ、全部で1時間半くらいで、まあ、たどり着くかなというところですね、はいはい、でこの美濃加谷野駅に集合しました、はい、でこの美濃加谷野という場所なんですけども、うん、江戸時代以降西国街道という街道筋になっているんですね。
そうなんですね、
はい、でその街道沿いの町なんですね、はい、でその雰囲気が、ね、まだ、ね、残っているんですよ。
残ってます
か、はい、とっても、ね、いい雰囲気で残っていてね、ぜひこの西国街道だけもまた、うん、歩いてみたくなるとい
いですね。これまたハマってしまう街道行くですね。ね、街道シリーズ、
そう、街道シリーズになってしまうんですがね、はい。はい、とってもいい雰囲気ですね。で、あの赤穂浪士ですね。あの、そのお話があると思うんですが、その赤穂浪士の一人の茅野三平という人がいたんですけれども、はい、その人の名前からこの辺りはまあ茅野と。
そうなんですか。
はい、はそうですね。で、この茅野三平という人の旧邸宅が残っています。
へ、今でも。
そうですね。はい、旧邸宅が残っております。で、この辺りですが、あの戦後171号線、うん、あの国道171号線、
稲市と言ってますね、稲
市ってやつですね、はい、それがこうシュインとこうあの開通しまして、はい、あと万博の前には423号線、うん、いわゆる新御堂筋が整備されましたので、うんはい、こう東西と南北にこう、はい、シャキンとこう道路がうまく
交わるね。
そうなんです、とてもこう要所になっている場所ですね。そうですね、クロスし
ますね、
はい、うん、その場所になっています。そこに今回さらにあの御堂筋線が伸びて、この電車でも来れるというふうな
場所、うんうん、ると、
はい、
北大阪急行ですね。
そうですね、はい、であとこの辺りなんですが、その駅直結で、はい、あの当時はまだ駅はなかったんですけども、うん、その駅のない頃に美濃、うん、マーケットパークビソラというのがまずはできました。であのお店としてはカルフールというお店が入っていて、はい、なかなか人気だったんですけども、それがまあしばらく何年か経ってから、あの撤退してしまって、2013年にこの施設名が変わって美濃、はい、キューズモールという、他にもキューズモールあります。尼崎とか阿倍野とかあるんですが、はい、その美濃キューズモールというものになって、
ね、
はい、でスーパーとしてはイオンスタイルが主に入っている、う
ん、
ということ。
そうなんですね、はい、私いた時はまだ田んぼだったんじゃないかな。
そうなんですね、
なんとなくそんな気がしますけど、
はい、何もないね、あの何もなければ何もないエリアかなと思いますよ、ここは、は
い、すごい変わっていってるんですね、街もね、
はい、うん、であのとっても広いモールで、うん、しかもねあのいい感じなんですよ。あまりこうキラキラしそこまでしてないというか、はい、落ち着く、綺麗、もちろん綺麗ですよ、綺麗ですけれども、あのこうギンギンこうこっち
焦らないんですね。
そうですね、
なんか買わなきゃっていう気にならない。
そうでは、はい、あの落ち着いてあの回って
マイペースで行ける、
はい、
あ、いいですね。
そんな雰囲気のところですね、
はい、緊張感漂う時ありますからね、なんか買わなきゃいけないかなってドキドキしますけど、
まあ、そういうね、
プレッシャーを感じますけどね。
そうなんですね、はい、そういったあのところもあります、うん、であのそういったところを、まあ、自由に見て回る、はい、ということになっています。
施設もできてますね、
はい、であの私はなんですけども、はい、この日はあの午後の2時に集合なんですが、はい、あのやっぱりせっかくなので2時間だけというのはもったいないので、はい、少し早めに着きまして、
早めに着いて今回は、はい、
はい、このね茅野三平を、
あのさっきね、まあ、ご紹介ありましたね、
はいはい、ここなんですけども、この今はあの資料館になっていました、うん、茅野三平記念館美濃市立なんですが、うん、はい、剣仙邸という難しい字ですね、はい、三髄辺にあの絹という字の こちら側と言ったらいいですか、
はい、はいはい、
ね、あの伊藤辺 の、はい、あの右側、はい、それを足したものと、あと泉ですね、はい、で剣仙邸という名前なんですけども、うん、あのこちらが作られています、はい、でこの茅野三平記念館に、うん、あの私2回トライしたことがあるんですけども、はい、ええ、どうも私が行った時は、ね、お休みだったり、
タイミングが
合わないですね、なんかねどうもうまくいかなくて、これで
やっと、
はい、中に入ることができました。今日は門が開いていたよと思って、
3度目の正直で、
はい、見ることができました、
はい、念願の、はい、
で当時 の、 あの、まあ、様子とか、あと歴史のことが、あのパネルになってたりしますね。はい、でまあ、あのお話を簡単に申しますと、はい、元禄14年ですから江戸時代なんですが、はい、1701年にその赤穂浪士、あの、まあ、 浅野匠の会、ね、はい、のその人情事件がありまして、はい、それを受けてその後討ち入りに参加したかったんですけれども、うん、その翌年の元禄15年、はい、1702年に、うん、この人は仇討ちに加わろうとしたんですが、はい、父親が反対しまして、うん、その父親へ の, その親孝行の気持ちと、うん、はい、その主君へのこう仇討ちをしないかという、はい、その気持ちでこうとっても板挟みになってしまって、結局27歳で、ね、ここで亡くなってしまう。
そうなんですね。
そうなんです、はい、ですから、まあ、討ち入りそのものには参加はできていないんですけれども、はい、まあ、そういったことでいろいろお話になったりとか、うん、上演されたりとかのこともありますね、はい、でそれとともにこの方は、はい、どうも俳句をされたみたいな、私は全く知らなかったんですけども、さっき言ったその剣仙帝という、はい、その剣仙というのは、うん、その人の俳号、俳句の時のお名前だそうなんですね、はい、でそれでそこから剣仙帝という名前を取っていると、うんうん、で時世の句としては、はい、亡くなる時の歌なんですけども、晴れゆくや日頃心の花曇り、晴れゆくや日頃心の花曇りと言って、まあ、結局これで亡くなってしまって、うん、やっと、まあ、気持ちすっきりということなんでしょうかね、うん、なんとも複雑で、はい、難しいなというふうに思いますね。そういう歴史があったんですね、はい、そういったところが今も残されています、はい、で少し南のところに、うん、お墓がありまして、うん、そこも、ね、見に行きたかったんですけど、はい、途中までは行ったんですが、この辺り田んぼがこう、いくつもあって、はい、どうもくねくねとしていてね、見えてるんですけど、
たどり着けない、
なかなかね、
そうですか、
こっから行っていたのはちょっと集合に間に合わないぞと思って、もうここから
ここは諦めて
拝ませていただいて、もうお墓があるのねと思って、はい、
またじゃあゆっくりね、はい、別の機会に、
そうですね、はい、行ってみたいと思います。で今申し上げたように、周辺はね、田畑や自然が残る地域で、はい、駅周辺とこの、はい、シャキーンとしたこの御堂筋線が伸びているこの雰囲気とかね、うん、はい、もう全然違うというかね、もうどういうことでしょうという、はい、
いいですね。
もうすぐね、稲市171号がシャッとこう走っている、その一本南に入ると、はい、ガラッと風景が急にね、もう江戸時代なのかみたいな、
まだこう残ってるんですね。
そうなんですよ。そうですか、はい、そこをこうトボトボ歩く感じで、は
い、いいですね、
旅人になった気持ちになれますよ。いいす、
ね、ちょっと見上げたらこうビル群があった
り、ね、そうなんです、ふっと見ると、ああもうこんなビルなのかと。でもこう
歩いてるところはこうね、はい、
そうなんですよ、
どこのこうね、
河原吹きでね、
田舎に来たのかなと思いますけど、
くねくねとして、田んぼもあるし、草も生い茂っているし、
これは残していってほしいですね、はい、この
風景
はね、
不思議なところを、はい、うろうろと歩いていきましたね。はい、でこんなようなところを回っていって、はい、で集合してからは、あと広いモールですので、うん、その中をぐるぐる回ったりして、うん、はい、なぜかこの日は中国四国物産展などをやっていましたので、ね、
そうなんですね、
ここに来てなぜとは思ったんですけども、も
うつい中国地方と四国合わせた物産展、
鳥取県とかね、はい、あと高知県とかの、はい、そういったものでいろいろ配ったりとか、物を売ったり、あと試飲とかどうですかとかやっているのをつい
楽しんでしまいましたか。
もう地元住民かと思うぐらい、ゆっくりここでしましたね、で、はい、そして3つの県で何がしかちょっとでもお買い物をすると、うん、半券みたいなのがもらえるんですね、はい、でそれを3枚集めると、はい、ガラガラ抽選会ができる、もうそれにももうね、
参加したんですか、
参加してしまってですね、参加しました
、もう、はい、美濃市民じゃないですけど、
もう美濃市民じゃない
です、たまたまぶらりで訪れたらこんなイベントしてる
の
もね、
はい、訪れたらこんな楽しいことやってるので、やっぱりこうガラガラとして
みると、そうですね、言っときたいですね、
はい、でなかなかいいものが当たったんです、
当たりました、
はい、もっともう真っ当のね、まあ、スティッカーとかそのぐらいでも十分だったんですけれども、
はい、ね、はい、何が当たったんですか、
お菓子のこう6個入りのお菓子で栗まんじゅうみたいな、まだちょっと食べてないんですけど、惜しくて、はい、
すごい、いいですね、
これは嬉しいなと思いながら、
どこの特産のお土産なんですか、ね、
これは中国地方の、
中国地方
の、はい、ものが当たりましたね、何があったで、もっといい賞だと各県のいろいろ詰め合わせが当たっている人がいました、
そうなんですか、
はい、そっちがいいなとは思ったんですけど、
いいですね、まあ、こういう抽選会サンダも来てほしいですね。
そこね、これやってほしいですよね。
物産展、 だったら、
はい、お買い物しますよ、
ね、はい、行きますよ私も。
そうなんです、うん、はい、でこの物産展をしているところも、はい、まあ、屋外でしているんですが、うん、ちょうどいいこう広さといいますか、あんまりにもだだっ広いと、はい、こちらから向こうへ行くのが遠かったり、
あ、ね、
人がなんか少なく見えたりするんですが、全然そうではなくてですね、とってもいいぐらいの広さなので、ちょっとこちら向くともうすぐ次の県があったり、はい、別のブースがあったりして回りやすい感じでしたね。それは、はい、他の人も感想でも述べておられる。
ちょうどいい広場大きさですね、
はい、そうですね、そこを利用してやっていらっしゃいましたね、うん、はい。で、走行した後に最後はこう振り返りをするんですけれども、はい、振り返りは箕面市民活動センターというところがまたこの広いモールの中にあるんですね。
そうなんですね、
はい、でそこを、まあ、自由に使わせてもらえるということで、ちょっと座って、あと100円で飲み物も、うん、まあ、自分でじゃーってやったりするんですが、
セルフですけど、はい、
それで、はい、飲みながら感想を話し合うと。
そんな感じ。そこは 何名かいらっしゃったんですか。
あ、はい、その時には5名参加していましたので、5名で少しずつ今日はこう回りましたよ、あそこへ行きましたよというようなお話をし合いましたね、
は
い、
この市民活動センターは市民の方以外でも大丈夫。
あ、はい、多分休憩したりするのは大丈夫だと思います、は
い、いいですね、
少し話し合いをされているような、うん、ところもありましたし、うん、もっときちんとしようと思ったらちゃんとお部屋を借りて、
はい、
活動をされているところもありましたね。その日はたまたま奥の方の部屋では歯切れをこう折りながら、はい、こう歯切れを裂いて細い紐のようにして、それをこう旗折りで折っている活動をされています
。あ、そうなんですね、
はい、でそれもちょっと見たり
面白いですね、
はい、この活動を月に1回していますと言われて、はい、
じゃあ地域の方が、まあ、主に利用されている場所なんですね、
はい、そうですね、とてもこう利用しやすい雰囲気だったので、うんうん、行ってみようかなという気持ちになる場所 で、
はい、飲み物も買えて、食べ物は特にないんですね、
はい、そうですね、食べ物は売ってはいなかったですね、
はい、
ここは、はい、ただモールの中にもいくらでもフードコートもレストランもありますので、そちらで楽しむことができます。
1日過ごせますね、ここでね。
あ、過ごせますね、はい、もうちょっとゆっくりしたかったといえばしたかったです ね、
いいですね。
謎解きゲームとかもやっていて、
あ、そうですか、
よほどやろうかと思ったんですけどもうここまでやりだしたらもう本当にこればっかり、
もう日が暮れてもう帰るの嫌になりますからね、
はいはい、謎解きをしながらこの広いモールを回っていくという
へ、
はい、そういう思考だったようなんです。
なるほど、じゃあいろんな方が交流しながら、
はい、
もう箕面の中心みたいな感じに、
そうですね、
駅前もね、にぎやかですけども、はい、こちらもこう賑やかになってきてますね、
はい、この辺りもどうも賑やしい場所にしたいなという思いがあるようで、
お客さんの層はやっぱりあれですか、はい、こう新しいので若い世代が多いとか。
あ、そうですね、もういろいろでしたね、若い方、あと子連れの方もいらっしゃいましたし、うん、もう少しお年を召した方もいらして、誰もがこう来やすい感じのモールに感じられましたね。あとフードコートにも行ってみたんですけども、小さいお子さんがこう使いやすいような、ちょっとハイハイしてもいいようなスペースとか、
うん、そうなんですね、
そういったものも少し別に設けてあって、普通フードコートだとこう子供用の椅子はあっても、まあ、
ちょっと高めのね、
はい、やっぱりこう抱っこしてこう食べさせるとか、そういう風なんですが、はい、ハイハイしてもいいスペースが脇にあって、
そ
こでまあお尻をつけて親さんも座りながら食べて、で少しいいです、ね、食べさせてあげたりできるの、ちょっと工夫してるなというふうに、はい、思いましたね。はい、そういった風で、たくさん来られていて、賑やしい感じのモールになっていました、
はい
はい、
ということで箕面茅野ですけど、
はい、
鈴木さんは箕面は何かあれですか。
そうなんです、私ね、以前ね、近くに住んでいましてですね、
そうなんですね、
ここではないんですけど、もう少し東の方に住んでいたのと、
は
い、
地名は何というところ。
地名は小野原というところ。
小野原、はい、あ、なんか聞いたことあるな。
あ、はい、だいぶ 一番、ね、東の端になりますね、はい、でさっきバスに乗ったと言ったんですけども、はい、この石橋半大前、元は石橋という名前だったんですが、うん、この石橋発と茨城行きのバスの のちょうど真ん中あたり、
はい、小野原なんですね、
はい、だから石橋から乗るときはここで小野原に降りるし、茨城から乗るときはまた小野原に降りる、はい、ちょうど中間地点。
じゃあおなじみのバスルートだったんですね、
はい、久しぶりに乗れてね、これもちょっと嬉しかったですね。
そうなんです。いや、なんでこう電車で行かなかったのかなと思って、
はい、
大阪に出て、
はい、あ、それも思いました。
そのルートじゃなくてバス、え、なんでだろう、はい、モノレールでもないし、
モノレールでもなかったですね
そういう理由があったんですね、
はい、そうです。あ、よく聞いてくださいました。実はそうなんです。やっぱせっかくなのでちょっとこれも久しぶりに乗ってみようかなと思って、
バスからのこの車窓というか風景はどうでした、
は
い。
あ、そうですね、道自体はあの変わらないんですけども、うん、やっぱりあのお店が変わっていってましたね、はい、
当時と比べ
ると、はい、でさらに、あのお店の数が増えていたから、はい、もっと緑が多かったと思うんですけども、あ、当時は、はい、あのお店がさらに増えているな。ただこのバス自体は、この美濃茅野駅には止まらないんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、その少し上をかすめたから行ってしまうと言えば行ってしまうので
止まってほしいですね、
はい、それでというわけではないですが、帰りがどうしようというふうにはなって
そうですね、
はい、で一応バス停はあるんですが、少し歩いたところまで行かないと、うん、またこの、はい、こんなようなバスには乗れないので、最後発表が終わった後にみんなだんだん帰っていくんですが、はい、ほぼ皆さん電車に乗って、
う
ん、じゃあバイバイみたいな風に、ね、鈴木さんはバスですねあの私バスで来たんで、まあ、バスかなと思ってっていうのを見送っていたら、だんだん乗りたくなって、はいだんだん
それは乗らないと ね、
そうですね、
これは新劇ですから、
はいはい、で皆さんが行ってしまってから
もう一回、
あ、やっぱり乗るよと思って
乗ってこうかなと、
はい、あの乗りました、乗って千里中央で降りました、
降りました、はい、そこで、はい、じゃあ乗り換えて、
はい、乗り換えてそこからモノレールで蛍ヶ池、はい、蛍ヶ池から阪急、
阪急、はい、そのルートが ね、
ね、はい、
なんか近いようでちょっと難しいですね。
そうなんですよ、
アクセスがね、
そうなんですよ、
ね、
ちょっとカクカクっとなるので、もうちょっとねシュッと行けると、
あの
行きたいところですね。
なかなか難しい、
はい、でもこのバスに乗るのもなかなか楽しいなとは思いますよ。
そうですね、バスもいいですね、
はい、いいなと思いましたね。
何年ぐらい前までいらっしゃったんですか、美濃に。
ね、もうこれは正直あの20代といえば20代ですね、はい、はい、そうですね。その後、あ、その後というよりはそれより少し前に豊中に住んでいたの で、
で
豊中のまあ、やや美濃寄りというかな、う、はい、ですのでこの辺りもちょっと千里中央とかも
分かっ、てるところ、
はい、分かっているエリアなんです。
そうですか。じゃあ私が美濃 FM でこうしてる時にひょっとしたら鈴木さんね、
ひょっとしたら
どっかで
こうすれ違っていたかもですよね、
かもしれませんね。
そうですね、はい、はい、あの変なことしてなければいいんですが
私も変なこと言ってなかったらいいんですけど、
いや、はい
そうなんですね、はい、じゃあ懐かしいところも見ながら、はい、ということでした ね、
そうですね、はい、で発表の時なんですけど、まあまあ皆さん同じようなところ、うん、あの行っておられ て、まあ、あと他にあの食べるところとかいろいろ行かれてたようなんですが、うん、あのお墓に行かれた方が、はい、あの2人いらっしゃいまして、
そうですか、
もう残念と、もうこの人たちはたどり着けたのねと思って私、ね、
迷路のような、
そうなんです、私は先に発表の順番が回ってきて、私はちょっと行けなかったんですよって、はい、言ってたんで、それをその人たちはそうですかとかって聞いていたのに後で順番回ってきたら、私は行ってきました
、
でそうここ写真とかを見せてくれるので、あーと思って、
ちょっとした戦いが
なんかね、あの別にだからどうなるわけでもないんですけど、なんかちょっと悔しい、で余計行きたくね、行ってなかった自分がなんだろうとか思ってしまって、はい、
そうですか、2人はたどり着けたんですね、
2人の人はね、はい、別にあの2人で行ったわけでもないんですけど、それぞれ
ちゃんとたどり着け
てるんですよ、もうと思いながら、
ね、はい、お参りしとかないとってことだったんでしょうね、
はい、と思いながら
改めてという感じですかね、
はい、いました、
ここはね、
はい、そんな風でした、
はい、美濃茅野の街歩きということですけどね、はい、
そうです。
そして鈴木さんといえばいろいろ秋はねイベントがあったりしてですね、
はい、これからも本当に
いい季節ですからね、
はい、いい季節ですね、はい、
いくつかねご紹介できます
か。そうですね、はい、あのまずはもう10月末に迫ってきました、
いよいよ、
はい、はい、池フェス大阪、生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪の2024が10月26日土曜日と27日日曜日に、はい、もうこれはメインの会期なんですけども、はい、その周辺でもいろいろとあります、はい、でそれから11月に入りますと、これも建築つながりですが、京都モダン建築祭が11月2日土曜日、はい、3日日曜日、うん、あと9日土曜日、10日日曜日、うん、こちらも そうですね、それ以外の時もまたツアーとかがあります、
うん、あ、そうなんですね、
これもメインですね、メインの日にちがこの4日間、それから神戸モダン建築祭も11月の終わり、22日金曜日から24日日曜日、これもまあこの周辺にもまたあるんですけども、は
い、いいですよ、ね、毎週のように、
はい、もう毎週ありますので、はい、もう楽しむしかないという、
そうですね、
はい、
もう準備しっかりして
準備を、はい、
もう事前にどこを巡るかっていうところを調べておいた方がいいですよね、
そうですね、
当日こうね、思いつきではなかなか、
ね、
はい、大変ですもんね、
はい、まあ、そういう生き方もあるといえばあるんですけれども、うん、やっぱり効率よく回りたいとか、できるだけこれもこれもと思うのであれば、ね、やっぱりもう計画がまずは
そうです、ね、
そこです、
大事なところでもあるし、楽しいところでもあるんですね、
そうなんですよ、はいはいはい、だからしんどい時もあるんですけど、ね、もうね、もう行けないとかいう、なんかその苦しみですよね、これと、あ、ね、どうしてここは
どれを削るか、
ここで、どうして明日じゃないのとか、なんかそういう時があります、か
ぶってたりするんですね、
そうなん
ですよ、
かぶらないでっていう風ですね、
建物によってこうね、
はい、
同じ日に時間帯に見る時間が、ね、決まってると、
そうなんですよ、
どちらか選ばないといけないというね、
なんとも、ね、もう、
贅沢な、
どう、そう、贅沢な悩みといえば贅沢な悩みなんですけどね、もうそれをとこう考えるのが、はいね、はい、決断しなければ、
うそう、決断の時が、
決断しなければね、はい、もう決断の連続です ね、
いいですね、
はい、
じゃあもう秋というか10月11月はそういったイベントも盛りだくさんなので、
はい、
ぜひ楽しんでいただきたいな
と、そうですね、はい、皆さんも気軽に参加できますので、うん、イケフェス大阪については無料で参加できるものが大半です、はい、と京都と神戸のモダン建築祭は、うん、公開の建物については、はい、パスポートが必要になりますので、
うん、また、
はい、はい、それを購入していただくことになります。またホームページとかで見ていただけるといいかなと思います。
わかりました。
はい、
またホームページなどでこういった情報は最新情報ありますので、
ね、そうですね、はい、
確認していただいて、
はい、詳しいこのどの建物が何時で、はい、見どころはどうのとか、うん、もういろいろ詳しく
予定を立ててね、
はいはい、されてますので、それをご覧になって、うん、あでもないこうでもないと思っていただけると、は
い、うなっていただきたいとい
いかなと思っています、
は
い、
公式ガイドブックもイケフェス大阪では、
はい、そちらは、ね、はい、あると思います、はいはい、他はちょっとまだパンフレットになるかどうか未定なんですけども、うん、はいはい、何かのものはあるかなと思います、
そうですね、
はい、
ぜひチェックしてお出かけして、また感想なんかも、ね、お待ちしておりますので、
はい、
ぜひ、
もう、はい、でも言える時には終わっているかと思うと、もうそれが悲しいかもしれ
ないですね
終わっていてほしくないというのが、
ね、はい、毎月あったら、ね、嬉しいですけど ね、
そ う、 ですね、はい、
そうもいきませんね、みんな仕事でね、
そうです、ね、はい、皆様、はい、いろいろしてますので
カメラ片手にぜひね、
はい、
お書きいただきたいと思います、はい、今日のぶらり街歩きは美濃かやの街歩きということでご紹介いただきました、
はい、
スタジオに鈴木純子さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございます。